スプリングスペシャルと名付けました、今朝の集い、いつもの日曜日の朝の集いですけども、聖書の世界どんなかな、興味を持って求めていらっしゃる方々を特に思いましてですね、聖書の中から本当に分かりやすく、その中心的なことを、皆さんに分かっていただこうと、そういう思いを込めてこの集いをしております。特別のゲストをお迎えしておりますので、今からご紹介して歓迎したいと思います。正木真人先生です。おなじみの正木茂先生のご長男でいらっしゃいます。どうぞそこまでお立ちくださるでしょうか。まずは歓迎の拍手を、これから歓迎いたします。そのまま壇の上に、こちらの席の方にお移りいただけるでしょうか。正木真人先生は、伊丹福音ルーテル教会の牧師でいらっしゃいまして、同時に神戸ルーテル神学校で、新しい時代のこれからの牧師たち、伝道者たちを育てるという大切な働きを担っていらっしゃる先生ですね。去年お迎えして、そのお話が心に染み渡って励まされて、ぜひもう一度というところでお招きいたしました。昨晩からおいででもって、今日この日曜日の朝、今日お話しくださるのはですね、ヨハネの福音書からです。メッセージの題は、諦めから自由になるとき、諦めから自由になるとき、そういう題でお話しくださいますけれども、まずはその聖書箇所を朗読したいと思います。お手元に聖書があるでしょうか。お持ちの方はどうぞ新約聖書のヨハネの福音書の第5章をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書第5章です。はじめからしばらくお読みいたします。よろしいでしょうか。では朗読いたします。ヨハネの福音書第5章。その後ユダヤ人の祭りがあって、イエスはエルサレムに登られた。さて、エルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足の苗た者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけると、もう他の人が先に降りていくのです。イエスは彼に言われた。起きて床を取り上げて歩きなさい。すると、その人はすぐに治って床を取り上げて歩き出した。
私たちの主イエス様と、また父なる神様から、恵みと平安が皆様に豊かにありますように、祈りつつ聖書の御言葉を取り継がせていただきたいと思います。皆さんおはようございます。私は正木真人と申します。この写真はだいぶ前に写真屋さんで撮りました。ちょっと詐欺じゃないかと思うような写真が載っております。だいぶ10年ぐらい前の若い時の写真ですので、同一人物と思わない方もいらっしゃるかもしれません。これが今の私でございます。私の父は正木茂と言います。そこに今座っております。この教会は父の母教会ということです。父にとっての母教会ということですか。私にとってはおばあちゃん教会ということになるかもしれません。本当にいつも、私たち家族を本当に祈りに覚えて、また支えて歓迎して、昨日から私がここに来ましたら、よく来てくださいました。本当に明るくまた元気に迎えてくださって、心温まっております。本当に感謝をいたします。私はですね、身体障害者なんです。たくさんこちらにも車椅子が今も見えますし、体の弱い方々もいらっしゃるかもしれませんが、私も身体障害者手帳を持っております。心臓が悪いということです。生まれつきの心臓病ということで、26 8歳の時に手術を受けて、ちょうど今58歳ですので、もう半分以上の年手術を受けた後の人生があるんですが、まあ、そんなわけですので、小さい時からいろんな教会に行きましたら、私の顔を見て喜んでくれる方がたくさんいてくださるんですね。ある時、父と母が行かない時、私一人で別の教会に行った時に、まさきまきとですと言ったら、向こうの方から、ご婦人の方が、ご夫妻でですね、来てくださって、私の体全部を触ってですね、あなたがまさきまきとさんですか。小さい時から祈ってくれてたんですよね。父がいろんなところに行ってお話をするときに、息子のために祈ってください、言ってくれてたようで、私がそこで元気でいるのを見て、本当に神様が祈りに応えてくださったと、喜んでくれてたようです。ちょっと気持ち悪かったんですけども、そういう経験を何度かいたしました。でも、今まで本当に神様は支えてくださってるんですね。私は、28歳の時に手術を受けたんですけれど、それまで心臓が治ったらどんな素晴らしいかなと思いながら、もちろんいろんな方に祈っていただいて、支えられて歩んできたんですけれど、実はですね、28歳の時に京都の大学病院で2週間前に来てくださいということで、入院をしまして、いろんな準備をするんですね。血が出たらいけない、手術受けてからその後1年間は出血をするといけないということで、例えば歯の治療はすることができないということですから、検査を受けて悪い歯は全部抜かれてですね、治療をしてからでないと手術受けれない、まあ、心臓の手術といいましても、バイパスの手術ではなくて、中の方穴が開いてたということなので、手術受けるときにはここからここまでですね、昔ですので、後でこう塗った跡がありますから、本当今ジッパーをつけたらチャックみたいな感じになってて、一緒に温泉なんかに行ったらみんなびっくりするんですけれど、まあ、そんなことがここにあるんですね。ここをメスで切って、そして中、ちょっと聞きたくない人は聞かなくていいんですけれど、電気糸のこみたいな、電気のこぎりですか、こう回るやつありますよね、回転のこぎりみたいなので、ここをブワンとなんか切るらしいんですよ。その切ったこの肋骨のですね、おがくずみたいなのがお腹の中に後まで残ってるんですね。取っても取れない。で、ドレインというのが手術の後も出ていまして、そこから2週間ぐらいの間ずっとおがくずが出続けるので、お医者さんが来て絞るのが痛かったですね。うわーっと絞って、まだ中のものが出てくるっていうようなことを後々経験したんですが、そして、この肺をのけてですね、心臓を止めてですね、なんか生理食塩水の氷みたいなので冷やすらしいんですが、止めて、まあ、止める前に人工心肺の方に、つながないと死んじゃいますから つないで、そして、体温を下げて、そして心臓そのものにメスを入れて、そしてその心臓そのものを開けて、中に開いている穴のところに、なんかこう合成のものを縫い付けるらしいんですね。で、それでもう一度ちゃんと検査をしてから、しっかりついてるということが分かってから、またその心臓の反対にですね、もう一度縫い合わせて血を入れて、そして全部もう一度縫い合わせ、僕はジュラルミンの針金のようなもので肋骨が開いてこないように両側から弱えつけてですね、それで外側を全部もう一度締めてというようなことでした。中にその縫い代がありますので、1年ぐらいの間その縫い代にバイ菌がつきますと、そこからその縫ったものが外れてしまって大変なことになるということですから、出血したらいけないというようなことを聞きまして、いろんなところを検査していただいて、とりあえず歯を治して、そしていろんな呼吸の訓練だとか、風邪は絶対ひかないでくださいとか、手術の間にくしゃみしたら大変なことになりますが、いろんなことを聞いてですね、それでついに2週間経ちまして、いよいよ明日手術だという時、まあ、最後の晩なのでゆっくりお風呂に入ってくださいということで、湯冷めしないように、まあ、釘を刺されて、まあ、温泉のような綺麗なお風呂に入れていただいたんですね。広いお部屋に一人、 湯船が右側にあって、左側に壁にずっと体を洗うところが並んでいます。鏡が並んでいます。その前に座ってですね、そして体にお湯をかけて、いざ洗おうと思った時にショックを受けました。自分がそんな気持ちになると思っていなかったんです。明日私のこの胸には傷が入るんです。今日自分の鏡の中に自分の綺麗な胸を見るのが最後なんです。で、いろんな複雑な気持ちが出てきました。もちろん治りたいんです。だけどね、今まで体が悪かったことで受けてきたいろんな利益があったんですよ。覚えてもらって祈ってもらってるとかね、お父さんによろしくねって言われて飴ちゃんもらったりとかね、いたわってもらったりとか、あまりしんどくない日でもお掃除当番休めたりとか、いろいろそれまで利益があったんですよ。体が弱いっていうことは、みんなに注目を浴びたり、祈ってもらったり、いたわってもらったり、覚えられたり、支えられたり、助けられたりしてきたんです。それは、その年まで、ある意味で知らないうちに当たり前になってたんですけれど。でもね、そこに座って、明日、心臓が治ってしまうかもしれないと思ったら、今まで受けてきたその利益を手放さないといけないわけですよね。その覚悟が自分にできてるのかっていうことを、突然、問いただされたような気持ちになったんですね。覚悟できてなかったみたいです。はっとして、そこでしばらくの間無言で祈ったことを今も鮮明に覚えています。神様、私は今までこの心臓のおかげであなたからたくさんの祝福を受けてきました。あなたからたくさんの喜びを与えてきてくださいました、いただきました。今心臓に弱さを覚えていることがすでに私のアイデンティティとなってしまっている自分に気がつきました。これが私だというふうに今まで思い込んできたからです。もちろん治ったらいいな、どんなに素晴らしいかな、みんなと一緒に走ることができたら、疲れないでお話ができたら、どんなに素晴らしいかな、夢見てきましたけれども、自分には治った自分がイメージできません。恐ろしいです。神様、どうか助けてください。その時ふっと思ったのは、神様が私を作ってくださったっていうことですよね。小さい時から父に、神様は失敗してお前を心臓が悪くなるようにしたんじゃないよって、あなたとして完全に作ってくださったんだよって、だから神様を崇めていったら、あなたの弱さはむしろあなたにとって祝福となって、そしてそこでいつもあなたは神様を見上げることになって、あなたの人生で神様の栄光が現れる、そんな風に教えてもらってきた。あ、そうだった、本当にそうだった。神様は私の弱さをむしろ私にとって祝福にしてきてくださった。いろんなことが思い出されて本当に感謝しました。でも同じ神様は私を作った方ですから、新たに作り変えることもできる。私を作ってくださった方なので、新たにもう一度作り変えることができる、作り直すことができる、それも神様の技だ。そんなことが胸に迫ってきました。皆さん、礼拝っていう言葉は 礼を尽くして神様を拝するっていうふうに書きますけれど、英語で何ていうかご存知だと思います。ワーシップサービスって言いますよね。神様のことを覚えて、そしてサービスするって言うんですね。サービスってわかりますよね。それは奉仕するとか使えるとかですよね。マーケットに行ったら、今日はサービスの日ですとか言ったら、私たちがボランティアでそこで働くんじゃなくて、お店が出血大サービスをしてくださるわけですよね。サービスの日ですと言ったら、私たちはそこに行って値引きがあるとか、同じ値段で倍買えるとか、お店の方がサービスしてくれるということですよね。礼拝は私たちが休んで、神様が私たちにサービスしてくださる日なんですよね。ドイツ語では宗教改革以来、ディバインサービス、ゴッテスディンストって言うんだそうです。神が私たちに仕えて働いてくださる日。だから旧約聖書の時から人々は休むんです。安息日ですから。そして神様が働くんです。神様が働かれる日が礼拝の日なんです。私たちはここで神様に捧げに来るんじゃなくって、私たちは休んで、神様が私たちに働きかけてくださる日を迎えているんですね。何をなさいますか、今日。あなたを作ってくださった神様を、神様は今日礼拝の日にもう一度新しく作ってくださる。新しく作ってくださる。作り直してくださる。あなたを新しくしてくださる。あなたが何かするんじゃないんです。はい、私は新しくなりますって言うんじゃないんです。神様があなたを作ったんですから、もう一度あなたのことを新しくしてくださるのが、神様が働く日。そこが礼拝。そこで私たちは、神様の働きを受けるということですね。その時私、その用意ができてなかったことに気がついたんですね。自分は古いままの自分が自分のアイデンティティだと思ってしまって、片方で願っていたんですけれど、深いところでは用意ができてなかったんですね。覚悟ができてなかった。それで、その時、もうちょっとで、湯冷めして、風邪ひきそうになりながらですね、短い祈りの時を持たせていただいたということでした。皆さん、今日、ご一緒に開いた、ヨハネの五章で、同じような人を見ますよ。イエス様はユダヤ人のお祭りがあった時にエルサレムに来られた。エルサレムは当時の都です。神殿があります。神様を礼拝する場所です。そこで多くの人々が地方からも都に登ってきて、みんな神様のことを歌って喜んで神様の御業を褒めたたえてお祭りをしていたんですね。ところが、その同じエルサレムの町の神殿のすぐ北側にある羊の門というところを出た、少し行ったところに、ベテスダと呼ばれる池がありました。ベテスダというのは、親切の家という意味があるんだそうです。恵みの家とか、親切の家、憐れみの家というような意味があるんだそうです。ここには昔から迷信のようなものがあって、間欠泉だったようなんですけれども、下からブクブクブクっとこう、その池の下から空気が出てきましたら、その池の水面が揺れるわけですね。 その時に天使が降りてきたみたいな感じになって、真っ先に飛び込んだら、病気が治るっていうような、そんな伝説があったみたいで、もうどこに行ってもどうにもならない方々は、最後の望みとしてここに来て、そして5つ、廊下みたいなところに上に屋根があるような5つの廊があったと書いてありますが、その下に、日陰に、その水、池のほとりに、何層にもなってみんな自分の体を横たえて、ひっそりと絶望的な日々を暮らしていたと、過ごしていたということです。イエス様は、そのユダヤ人のお祭りの時に、お祭りの方に行ったんじゃなくて、お祭りをしている人たちが忘れ去っているような、ベテスダの池のほとりにいる方々を訪ねていかれました。そこには、大勢の病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者が伏せていたと書いてあります。立つこともできないで、伏せていた。みんな寝転んでた。そこにベッドがあるわけじゃない。自分でマットのようなものを持ってきて、その上に、むしろのようなものを引いて、その上に体を横たえていた。何日もお風呂にも入れず、治療も受けることができず、そこでご飯をあてがってもらいながら、伏せって日々を過ごしていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。当時の寿命を考えると38年っていうと、もうほとんど人生全部ですよね。もしかしたらお世話する方々が若い時には、こっちの病院、あっちの病院と連れて行ってくれてたかもしれませんけれども、もうどこにも行くことができなくて、そして病気のために38年も苦しんできた人がそこで寝ていた。もしかしたらもう一番前にもう池のすぐほとりにいたかもしれない。まあ、一番の古株のような方、そこに伏せていた。イエス様は、よく見てみますと、6節で彼が伏せているのを見、ご覧になったんですね。そしてそれがもう長い間のことなのを知って、知られたんですね。ただ一別して他の人ではなくて見ながら、ああこの方は長い間こうして病気でここで伏せていらっしゃったんだな。そして彼に言われたって書いてあります。その次何ておっしゃったのかっていうと、不思議な言葉ですね。良くなりたいのかっていうことですよね。良くなりたいのか。良くなりたいのか。当たり前でしょ ?38 年もそこにいて、良くなりたいからこそこの池のほとりにいるんじゃないですか。何を今更良くなりたいかですかっていう。もちろん、はい、良くなりたいですって答えるべきところじゃないですか。なんでそんな良くなりたいかなんていうことを聞くのかって。当然じゃないですかってすぐ答える。そんな質問じゃないですか。でもね、この人は答えれなかったんですよね。次のページ、7節を見ると病人は答えた。名前も載ってませんが、この病人は、良くなりたいかって声をかけてくださったイエス様に、主よって言ってますが、一応イエス様に答えてはいるんですけれど、質問に答えてないんですね。はいもいいえも言ってないんですね。良くなりたいか、はい良くなりたいです、いいえ良くなりたくありません、どっちも答えてないんですね。どう言ったのかというと、人のせいにして自分も頑張ったんだけどダメっていう諦めを イエス様の前で言ってるんですよね。私には水がかき回された時に、池の中に私を入れてくれる人がいません。人のせいにしてます。誰も助けてくれない。一人ぼっちです。みんな自己中心です。私のこと構ってくれる人は誰もいません。だからここにいるんです、イエス様って。そんな風に言ってるんですね。そしてその次におっしゃってるのは、生きかけるとってちゃんとちょっと自分がもうやってるということをちょっとアピールしますよね。生きかけるとって、だから体ちょっと動かしてるんですよ。私も何もしてないわけじゃない。全部が人のせいじゃない。私だって頑張るんですけど、でももう他の人が先に降りていくんです。だからもう仕方ないんです。私も頑張ってるんです。だけどもうダメなんです。言い訳してます。治りたいんですかって聞いてるのに、それに対して答えれなかったんですね。つい出てきたのは、はい、治りたいですっていうことじゃなくて、いや、人は誰も私を助けてくれない。もうこんな世の中嫌っていうことですね。私が今ここで苦しんでるのは、私は犠牲者として、ここで毎日毎日、絶望的に生きていかなければいけなかったんです。誰も分かってくれないんです。心の叫びがその時、そのまま出てしまったんじゃないですか。冷たい世の中です。治りたいのは山々なんだけど、みんな、自分のことで精一杯で、私まで気持ちが届かないんです。余裕がないんです。そして私もやってみました。何回もやってみたんです。でももういいです。もうしんどいです。どうせできないんです。治りたいって思うことでかえって傷つくんです。もう治りたいっていうことも正直言うことができないぐらい私は疲れてるんです。これがこの人の答えの中にほとばしり出てしまった思いですね。神様は私たちを作り変えてくださるって言うんですよ。神様は私たちを新しくするって言うんですよ。誰でもイエス様にあるならば、その人は新しく作り変えられたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりますって。そうおっしゃるんですよ。でも私たちは、その神様に対して、いや、無理でしょう。そんな私が変わるなんて無理でしょう。ね、高砂の9万人の人のために、大胆に祈る人でも、あなたが変わりますかって言ったら、いや、無理でしょう。自分が関わったら、自分の我が事になったら、神様が作り変えてくださるって言ってるのに、いや、やってみましたけど、ダメです。人からいろいろ言われましたけど、無理です。言い訳するんじゃないですか？諦めてるんじゃないですか？いや、その用意ができてないんじゃないですか？私たちは、どうせっていう言葉をよく使いますね。仕方がないっていう言葉をよく使いますね。神様は、私たちが働かないで、私たちは神様が作ってくださったものとして、もう一回神様が作り変えてくださるっていうことを礼拝で経験するためにここに来てるのに、そこまで来てるのに、イエス様が治りたいのかまで言ってくださってるのに、いや、あの人どうぞ早く治してください、あの人の心早く治してください、あの人愛の人にしてください、じゃあ私が助かりますからって、そんな風に人々のことが変わるようには祈るかもしれないけれど、自分の自分中心とか 自分の不信仰とか、自分の諦めとか、そのことについては、イエス様触らないでください。私にも理由があります。もっと時間ください。無理です。いくらあなたでも。やってみました。すごい頑固じゃないですか。そういうしっかりした信仰を持ってるんじゃないですか。これがこの人の姿ですよね。でもね、私は、あの時、麻酔かけられたんですよ。麻酔かけられたんですよ。で、両親も、家内も、みんないる中で、病室で、モルヒネのなんか空気みたいなのをスーッと吸ったら、ちゃんと眠りましてですね。祈りの声を聞きながら、賛美歌を聞きながら、ストレッチャーに乗って、もう廊下に出た時には、何がどこにあるのかわからなくなって、そのまま手術室に連れて行ってもらって、もう両手両足こうやってわーっとなった中で、何十人もの人たちが、呼吸を見たり、血圧を見たり、心電図をチェックしたり、体温をチェックしたり、また人工心肺の機能がちゃんと働いているかどうか全部細かくコントロールしてくださっている中で、私何にもしなかったんですよ。神様はお医者さんの手を通して、医療チームの手を通して、たくさんの方が私のために献血してくださった、そういうような愛の心を通して、神様が全部働いて、私を作り変えてくれたんですよね。私がしてるんじゃないんですよね。だって覚えてないですし、寝てたんですし。神様はそうやって、私を新しく作り変えてくださったんですよ。もう一回、目を開けた時にそこが天国かもしれないし。もう一回目を開けたときはそこは病室かもしれないし、まあ、集中治療室かもしれないし、そんな全然わからないで、神様、今まで与えてくださった人生を感謝します。でももう一度新しくしてくださったら、神様、残る人生あなたにもう一度捧げます。そんな祈りをして、麻酔を受けて、そして神様が働いてくださって、目を開けたらですね、天井が見えました。忘れません。いっぱい穴が開いてる天井ですね。それでそこのこの線がこうあって、あ、十字架に見えるなとかと思いながら目が覚めました。だんだん意識が出てきて、あ、私生きてるわっていうこと。口には大きななんか人工呼吸のようなもの入ってるんですね。後で聞いたら、心臓の全部を締めて、そして全部縫製し直して体温を上げて、そしてもう一度ショックをドーンと与えて、心臓がもう一回動き始めたということを確認して、それから数時間は暖かい部屋で体の温まるものを待って、そして集中治療室に連れてきてもらっていたんだそうです。9時間。寝てて何も分かんなかったですけど、そのことが分かった時に喋ろうと思いましたけど、ここまで何か決まってて喋れないので、家内の浦原さんがなんかこうあいうえおの書いたボードを持ってきてくれまして、でこう指でなぞって止まったところにこう目をつむるっていうことで、いやーですね、で次は他行のつのところ、そして最後は他行のたのところで、やつたて何って聞かれる。いや、やったーということなんですよ。やったー、まあ、晴れるやーということだということですね。でもそれは全部私、受け身だったんですよね。新しくもう一度作り直してくださった。そして、だんだんと力が出てくるんです。リハビリをしながら。 少し痛いのを我慢しながら、だんだん痛みもなくなって、ちゃんと、また歩けるようになって、走れるようになって、前より元気になって、新しい命を、あ、こんな風にみんな感じてたのか。全然違うじゃないか。そんな、軽い身軽な自分になって、前は30分ぐらい喋ったら、もうしんどくなってこういう風になってたんですけど、それから1時間喋ってもならないので、みんなは帰って迷惑したかもしれないんですけど、でも本当に元気になって、嬉しいですね。でもね、この男の人はイエス様に叱られてるでしょうか？治りたくないんだったら次の人のとこ行くよとか言って無視されて次の人行きましたか？ちゃんと治りたいと言えとか言ってずっと待ってましたか？イエス様、違うんですね。治りたいのかって聞かれたのは、イエス様に本心を、心を開いて打ち明けるチャンスを与えてくださってるということですよね。いい格好してないんですね。この人はありのままをつい言ってしまったわけです。でもその心をイエス様は蔑むでもなく、失望するでもなく、また言い直しなさいって命じるのでもなくて、よく言ったということなんですよ。あなたはもうダメだと思ってたんですね。あなたには用意ができてなかったんですね。でも私はあなたに命じます。起きなさい、床を取り上げて歩きなさい。皆さん、そう言ってくださるんですよ。それがイエス様なんですよ。私たちの方から、イエス様分かりました、それやったら何でも捧げますから、これから10年間一生懸命毎日教会に来てお掃除しますから、たくさんお金儲けて全部献金します、そんなこと全然イエス様は期待してないんです。あなたが大事なんです。あなたを作り変えることがイエス様の関心なんです。あなたがイエス様にあって新しく生まれて、神の子としてはつらつと諦めから解放されて、どうせとか仕方がないという言葉から解放されて、自分をちゃんと見て、自分をちゃんと知った上で、その私に神様はこの言葉をかけてくださったんだから、私は大丈夫だって確信を持って、今までの自分ではない新しい作られた自分を、主を見上げて信じて歩んでいくために、そのことを神様はしてくださる。イエス様はそのことをあなたにしてくださる。だから起きてっておっしゃいます。今まで寝てたんです。起きる力もないんです。起きて、その起きてという言葉に力があって、この方は心の中ではまだモヤモヤしてたんですけど、起きてって言われたから、起きてみたら起きれたんですよね。いや、私はあの人といつも難しいです。あの人の前にいたら笑顔も出ません。あの人の前に行ったら私はもう固まってしまいます。また何か言われるんじゃないか。挨拶もできません。でもイエス様は起きてって言われて、大丈夫って言われて、じゃあちょっとその人の前で一回笑ってみようかな。笑えちゃうんですよ。優しい言葉が出てしまうんですよ。それがイエス様の御言葉の力なんですよ。神様はあなたを一回作ったんですから、あなたが罪のために神様から離れても、もう一回神様にあなたを作り変える力があるんですね。今まで不信仰な私、でも 信じてみようと思ったら信じれるようになってるっていうことです。言い訳していた私、言い訳やめてやってみようと思ったらできるようになってるんですね。別の時イエス様は手を伸ばしてみなさいと言って、手が動かなかった方が手を伸ばしてみたら伸びたって書いてあるじゃないですか。イエス様のお名前によって立ちて歩きなさいって言ったら、あの美しの門の前に座っていた物乞いの人は立っただけじゃなく踊り上がって喜んで宮に入っていたじゃないですか。神様の言葉を信じるっていうのはそういう世界です。私はできないですよ。私は言い訳ばっかりですよ。私は人のせいにばっかりするんですけど、そのことをご存知の神様があなたに新しい命を与えたい。それが神様の再創造の御業なんですね。それがイエス様が御言葉を持ってしてくださることなんですね。あなたは何をしますか？何もしません。御言葉が来るのを経験するだけです。全部イエス様がしてくださる。立ちなさいと言われたら立てるんだと信じて立つだけですね。立てるようになってるんです。そして起きて床を取り上げてって書いてありますけど、床を取り上げちゃったら大変でしょ。38年ぐらいこうちょびちょび前にこう来て池のほとりまでやっと来てるのに、床を取り上げちゃったら誰か他の人が前に来ちゃうじゃないですか。そしたらまたあかんかったなと思ったらまた一番後ろに並ばないといけないじゃないですか。でも時間ないじゃないですか。床を取り上げたんですこの人。跡がなくてもいい。後ろの端を焼いてイエス様に従う、そんな思いはこの人の内から出てきたんじゃなくて、床を取り上げて歩きなさいとおっしゃったその言葉によって作られたんです。さらに歩きなさいですよね。この人歩いてイエス様のお名前も聞かないで行っちゃったわけですよ。でブラブラ歩いてたら呼び止められたんでしょ。どうしたんやって言われて、誰が直したんやって言われて、いや知らんって言ったわけですよね。今度はイエス様の方がまた祭りの間にこの人を見つけて私だっていうことを言って、そしてこの人はその方はイエス様ですって聞かれた人に後で答えるぐらいですね。喜んで自分で歩いていった。今までの38年間この一言の言葉で彼は起きて床を取り上げて歩くことになりました。神様が働かれ、神様あなたを作り変えられる。あなたには言い訳がある。あなたには人への恨みもある。でもそのままで神様がそのあなたを見事に作り変えてくださる。それが神様の技です。それが神様の御言葉の技です。天地が作られた時誰も聞いてないのに神様は御言葉を持って光を割れって言いました。ないところから光が生まれました。その力はあなたのうちに御言葉を持って働いてくださるということが、これがクリスチャンの秘密ですよね。だからいつも期待をして神様元に帰ってくるんですね。それでいつもイエス様の御言葉を聞き続けていくんですよね。徳島で伝道している時にある奥さんがですね、私のところに来て、先生いい話いつもありがとうございます、でも帰ったら忘れてしまってるんですって。私は何でしょうかって言うから、あなたはザルでしょうって言ったら、そうですとか言ってました。ザルは水いくら入れても下にジャーッと出てしまうんですよね。でもその前の週に私別の先生からザルに水がとどまる方法があるっていうのを聞いてたので、ちょっと言ってみました。ザルに水がとどまる方法って知ってますか？いや何ですか先生、それ私いつも聞いたらこっち行ったらこう出てしまう、これだったらまだ中通ってるんですけど、中通らんと言ってしまってるような感じ。 なんかね、聞いたような感じを覚えてるんですけど、何聞いたか忘れてしまうんです。まあ、そんなことをずっと訴えられるので、まあ、その辺でいいですから、ザルが水をとどめる方法を答えてくださいって、いや、わかりませんとおっしゃる。それはね、ザルのまま水の中に入れたらいいんですよね。ザルの中に水があって、そのザルは水から出さなかったら、ザルの中に水がとどまってる。いつも聞き続けてたらいいということですね。皮膚病の人で、乾燥したらいけないということで、薬のお風呂にずっと使っているという人がいらっしゃいますよね。私たちも同じように、御言葉の中に使ってたら、いいんですよ。御言葉が私たちを作り変え続けてくださるんですから、あ、忘れたなと思ったらまた御言葉に帰ってきたらいいんですよ。それは神様が働かれるというところに、自分の身を置くということです。それが礼拝に来るということです。そこで神様の許しの約束を聞くんです。そこで新しい命をいただくんです。私たちはそこで、神様が私たちを改めて作り直してくださる御業に預かるんです。それが、ワーシップサービスっていう、神様が私たちに仕えてくださるという、それが礼拝なんですよね。世に出かけていくときに、そこでいただいた新しい命を試し試し歩むわけです。本当に神様私作り直してくださったかな？今までできなかった笑顔ができるかな？今までできなかったような言葉喋れるかな？喋ってみたらできるんですね。御言葉がとどまって作り直してくださったので、今まで移り気だったのが治ってるんですね。皆さんそれ信じてますか？人のことじゃないんですよ。あなた自身ですよ。素直に、はい、治りたいです。言える時もあれば、いや、正直無理でしょう。言える時、言ってしまう時もあって、でもそのままで、イエス様はあなたのことを作り直してくださる。作り直されたと信じて歩んでいくということですね。この後、イエス様どうなってますか？15節を見るとですね、この人、行ってユダヤ人たちに自分を治してくれた方はイエスだと告げたと。で、ユダヤ人たちは、そのイエス様を、わあ、素晴らしいですね。あなたすごいことしてくださいましたね。ありがとうございますって言ったんじゃなくて、迫害してるんです。安息日にこんなことしたからやっていうふうに言って、迫害してるんですね。二つの思い違いがありますね。一つはイエス様が神様だと分かってないことですね。安息日は父が働き、また私が働く時だということが分かっていない。だから、安息日にあなたが働いてどうするんですかっていうふうに言って、迫害したんですね。もう一つは、神様が働くことで、安息日が成り立っているんじゃなくって、私たちが神様の掟を守って何もしないでいることで、救われると思ってしまっていた間違いですね。神様が働く日が安息日なのに、安息日に神様のことを思わないで、自分はちゃんと、律法を守ってるだろうかっていうことばっかり考えてたのが、ユダヤ人たちの姿だったみたいですね。それでつまずいて、ついにイエス様を十字架にまでつけてしまったんですね。十字架にまでつけてしまった。十八節を見ると、このユダヤ人たちは、ますますイエスを殺すことに、殺そうとするようになった。イエスが安息日を破っておられただけでなく、ご自分を神と等しくし、神を自分の父と呼んでおられた方である。正しいでしょ？けどそのことをユダヤ人たちは神様を冒涜するものだというふうに勘違いをして、そしてイエス様を亡き者にしたわけです。それが十字架です。イエス様は私たちのために働かれるために、むしろ苦しまれて十字架にかかって死んでくださったということです。私たちを作り変えてくださるその働きのために、イエス様はご自分の命を 私たちのために捧げてくださったということです。私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのですと17節でおっしゃって、そのためにイエス様はユダヤ人たちから迫害を受け殺されてくださったんです。私たちの新しく作られるためにイエス様はご自分の命を与えてくださったんですよ。私たちは神様から離れて、そしてもう一度作り直されなければいけないようなものになってしまっていたんですね。それは私たちの責任なんですね。神様がもし公平だったら、私たちみんなが地獄に行くんですね。それが神様の正しさですよね。だけど、イエス様は、その私たちが、その罪が許されて、新しい命に生まれ変われることができるために、ご自分の命を私たちの罪の償いとして、私たちの変わらないこの性質のために、十字架でその命を喜んで与えてくださったんですね。だから、イエス様は本気なんですよ。イエス様はあなたを、その罪を許して、作り変えて、あなたが神様の子供として、今までの諦めではなくて、今までの人のせいじゃなくて、今までのどうでもいい自分の人生じゃなくて、いや私はもう治らないから仕方がない、そういう失望ではなくて、私はダメだけどイエス様は素晴らしい、私はダメだけどイエス様がご自分の命を与えて私を新しく作り変えてくださった、私はダメだけどでもイエス様の力によって今生き生き生かされている、恨みから解放されて、諦めから解放されて、自分にできないと思ってたことを人々に語りながら、しながら、使えながら歩ませていただいている、そんな風に皆さんのアイデンティティが変わって神の子となって、新しい自分はこういうものなんだという神の子としてのイエス様のお名前の元にある自分の姿を見て、そしてイエス様が私のうちに働いてくださるのはなんと素晴らしいことかというふうにさらに自分のうちに働くイエス様を知って、御言葉に信頼して歩んでいくこと、成長していくこと、兄弟姉妹と共に歩むこと、それがイエス様はあなたにしてくださることですよね。良くなりたいか、今日もイエス様はそんな風に皆さんに語りかけていらっしゃいますよ。いかがですか。良くなりたい人って今しませんけど、みんな下向いてください、私も見てませんから手を挙げてください、そんなことしませんけど、でもね、今は正直まだそこまで気持ちがいってないんですっていう方がいらっしゃったとしても、主よ私はまだなんですって、そんなふうにおっしゃることが神様が働いてくださることになるんですね。神様はあなたの痛みもあなたの苦しみもあなたの悔しさもあなたの限界もご存知です。そしてそのあなたを見て、あなたを知って、そして良くなりたいんですかって声をかけてくださってるんです。どうでしょうか。起きて床を取り上げて歩きなさい、隣人をよく見て、 この方に神様の愛が、隣人をよく知って、この方も素晴らしい方だな。この方にイエス様の言葉があるようにって祈りながら、そんな風に歩むって素晴らしいんじゃないですか。あなた自身が作り変えられて、自分のうちにある罪も汚れも自分を悩まそうとしてきたときに、あ、そうだ、これイエス様が代わりに十字架で死んでもう償ってくださったからもう終わってるんだ、神様は正しい方だから、イエス様によってあなたの罪を許すとおっしゃったら許すんだ、いくら私がそんなはずないって言ってても許すんだ。それが神様の正しさ。約束した方、人は約束に不忠実でも神様は忠実。その正しさに私たちは信頼をして、起きて床を取り上げて歩きなさい。今まで何年の人生歩んでこられて、38年どころじゃない、私は自分のことよく知ってます、私は変わらないですよ皆さん、声を大きくしてみんなに訴えることがどれだけできても、神様はそんなあなたも作り変える力がある方です。そんなあなたも神様に信頼する新しい心をそのうちに作ってくださるお方です。劣等感に打ちしがれていても、その中で変な自信じゃなくて、そのままでいいじゃないか、その私愛してくださってるんだから、私じゃなくて神様誇ったらいいじゃないか、そんな新しい思いを与えてくださるお方です。自分で直そうとしなくても御言葉によって治ったと信じて歩むことができるような、そんな歩みが始まります。よかったですね、礼拝はその働きを自分の身に受けるとき、回収としてそのことを受けるとき、神様が作り変えてくださるという、神様が働いてくださるという、神様のサービスを受けるとき、忘れますか、じゃあまた来てください、聞き続けてください、信じれませんか、じゃあ来てください、信じれないままでもう一回神様の言葉に浸ってください。神様の言葉はあなたを作り変えることができます。皆さんちょっと言ってみてください。起きて床を取り上げて歩きなさいっていう言葉、自分に対して言われてるということで、ちょっと言ってみてください。起きて床を取り上げて歩きなさい、起きて床を取り上げて歩きなさい、起きて床を取り上げて歩きなさい、大きい声で言ってみてください。起きて床を取り上げて歩きなさい、隣の人にも言ってあげてください。起きて床を取り上げて歩きなさい。いいですか、神様の御言葉に信頼して、神様の御業はもう十字架で終わってます、それを受けて起きて床を取り上げて歩きなさい、神様私をどうぞ変えてください、神様どうぞ私に働いてください、私を愛の人にしてください、私をあなたのしもべにしてください、私を人々の祝福になるようなものに、いつも寝転んでダメだダメだと、人のせいだと、仕方ないんだと、伏せってダラダラと過ごすんじゃなくて、起きて床を取り上げて歩いて主を賛美して歩んでいこうじゃありませんか。一言お祈りをいたします。父なる神様、あなたは私たちのためにイエス様を送ってくださいました。人の脚光を浴びない、 人が楽しんでいる時にも自分だけはダメだと思っているような、そういう私たちのところにむしろイエス様は来てくださって、ベテスダの池のほとりにいる私たちに、長い間のことでもう自分はこういうものだと諦めて、人のせいにして、世の中のせいにして、そして寝そべったままで歩んでいるような、そんな私たち、人のことはよく見えて、あの人が変わったらいいんだ、この人が変わったらいいんだ、世界がこんな風になったらいいんだ、なんで世界はまだこんななんだ、文句はいっぱい言いますが、でもイエス様の治りたいのか、その言葉に今日私たちは触れました。そうなんです、人々を見て、自分を見て、同じ考えの中をぐるぐる回るのではなくて、イエス様は私に声をかけてくださるんです。治りたいのか。神様、私たちは今正直にあなたの前で自分のありのままの姿を告白します。私は自分にはもう期待がない、頑張りました、でもダメでした、限界がありました、そんな生優しいもんじゃないんです。そう言って神様が働こうとしているときに、働かなくても仕方がない、もういいです、そう言って神様の御業さえも遮ろうとする私たちの心を見ます。かたくなです。でもイエス様、あなたはそんな私たちのために代わりに十字架にかかって、そんな思いやそんな堅くなさや強情さを全部背負って十字架で死んでくださいました。それは私たちを新しく作り変えてくださるためでした。イエス様、感謝いたします。私たちもあなたの憐れみのゆえに、この憐れみの家で、この恵みの家で、ベテスダで、あなたの御言葉によって私たちが変えられることを感謝いたします。どうぞ私を作り変えて、新しくして、あなたの皆の見栄えのために歩む日々としてください。この一週間出会う方々に、ハスに構えて批判的になったり、どうせあなたはダメでしょうね、そんな目を注いだりするのではなくて、あなたに会えてよかった、ちゃんとその方を見て、その方を知って、イエス様の祝福があなたにもあるように、そのような御言葉を心に思いながら共に歩んでいくものとさせてください。どうぞ私を作り変えてください。イエス様、あなたを信じて歩んでまいります。弱いものです。でも私の働きではなくて、神様が働いてくださる、信じます。日々御言葉の力によって、今ご一緒にお互いに励まし合ったように、起きて床を取り上げて歩きなさい、そうおっしゃるあなたの御言葉に信頼をして歩ませてください。主イエス様、どうぞ私から、私の家族も、私の愛する方々も、私にとってかけがえのない方々も、どうぞこの同じイエス様の恵みの中に導いてくださいますように、自分の力のなさで苦しんでいる、何の助けもできない私たちですけれど、その方々にどうぞあなたが届いて、どうかベテスダの池であなたの御声を聞くことができるように導いてください。職場でも、 近隣でも多くの方々に出会います。どうぞ私たちを作り変えて、その方々に主イエス様の愛を分かち合うものとしてください。教会をもう一度新たにしてください。あなたが作ってくださいました。でも日々あなたは御言葉によって教会をも新しくしてくださいます。どうぞあなたの御業を私たちは安息し、あなたが働かれる、そのようなところとしていつも見ての中で祝福して用いてください。これらの祈りを主イエス様の尊いお名前を通して感謝して祝福してお祈りいたします。アーメン。